おはようございます。クリスマスの雰囲気がだいぶ出てきてますね。あの今日の花も本当にクリスマスという感じで、皆さんは気づかれましたでしょうか。司会の佐藤兄弟のネクタイが赤やったことに実は僕も今日ね、あの自分も赤つけてこようと思ったから気づいたんですけど、なんか家を探しても見つからなくて、あのまあアドベントなのでちょっとクリスマスっぽいぐらいという言い訳をつけながら、あのこのネクタイにつけてきました。はじめに一言お祈りさせていただきますので、もっとお伝えください。恵み深い天の地なる神様、あなたの皆を心から賛美します。あなたがいつも私たちよりも本当に大きな方で、私たちが本当に知らないところでも恵み深く歩んでくださっていますから、ありがとうございます。あなたを信頼できず不安の中に立ち止まり、時には傷つけ合うこともあるような私たちですが、どうかしよう、本当にあなたがなされた素晴らしさに今日この時目を留めさせてください。ここに集うことができないあなたの愛しておられる一人一人の上に神様から支えがありますように、今日仕事に追われている人の上にあなたから励ましがありますように、病院におられる方の上にあなたからの癒しがありますように、すべてをなされるあなたの本当に憐れみとあなたからの光がありますように、この世の主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。フェイスブックの話ばっかりになるんですけど、またですね、僕あの面白いやり取りを見つけてしまったんですね。フレーズ の僕が留学してた時に、ちょうど僕が卒業する時に入ってきた家族がいて、ともきとよく2歳の子が遊んでくれてたんですけども、その彼がですね面白いことをつぶやいていました。一番嫌いな単純化されすぎている名言を教えてっていうやつですね。意味わかります？あなたが一番嫌いな名言を教えてくれと。普通好きな名言聞かれるんですけど、彼は一番嫌いな名言を教えてくれと。しかもそれがですね、オーバーシンプリファイなんですね。単純化されすぎてて全然役に立たへん、一番嫌いな名言を教えてくれと言ってですね、30件ぐらいコメントがついてるんですね。そのコメントの中で僕が一番笑けたコメントは、僕が言ってた進学校の教授が言ったコメントですね。 If you can dream it, you can do it ですね。あなたがもし夢を見たら、それはあなたは叶えられるっていうのが一番嫌いな名言やと教授が言ってたんですね。僕俺はおもろすぎるなと思って、誰もあのコメントつけてないからウケるをちゃんとつけてあげたんですけど、皆さんわかります？このシニカルなあの嫌いな名言を聞く新学生と、それに対してみんなが好きそうなあの夢を見たらそれは叶えれるんだよっていうのが一番嫌いっていう教授と、なんて面白いクリスチャンなんやと、まあ、僕だけですかね受けたの、あの皆さん結構正直であんまり言わんでないみたいですね、まあ、結構斜めから見る僕はすごく受けたんですね。いやおもろいこと言うなと。だって普通みんな好きなんですね。もしあなたが夢を見たらあなたはそれを叶えれるよと。でも進学校の教授がそれは一番嫌いなんですね。でなんで一番嫌いなのかちょっと理由を聞いてみたいんですけど、ちょっとだけ僕も何でか分かるなと思うとこがあります。それはですね、今週ちょうど僕今日のメッセージを考えていたらですね、ちょっと関連する一つの名言を僕は思いつきました。名言です。あの今日のメッセージはこれが全てなので、この名言を覚えて帰ってください。皆さんの座右の銘にしていただけたらと思います。いいですか。僕の思いついた名言はこれですね。あなたの物語の登場人物が神であるなら、すべてがわからなくなる。神の物語の登場人物があなたであるなら、なすべきことがわかる。いや、長いですけどね。ちょっと名言やと僕は勝手に思ってるんですけど、意味わかりました。あなたが生きている、あなたの人生という物語に、ポッと登場してくる登場人物が神であると。あなたがこの世界を見て生きているなら、あなたはいろんなことがわからなくなる。だけど神様がこの世界を進められているストーリーに、その中にあなたが登場人物として登場するんだと思ってこの現実を見ているなら、何をしたらよいかが見えてくる。まあそんな名言なんですね。名言ですかね。あの僕の中ではもうこれこそ 人が心に刻んで生きてほしい、特にクリスチャンの人はぜひ心に刻んで生きてほしいことだと思います。でこの見方でいくと、私が主人公であるときはいろんなことがクエスチョンマークになるんですね。だからこの視点で言ったらですね、 If you can dream it, you can do it は意味がわからないですね。あなたがやりたいと思っていることをあなたができるよっていうのは、いや違うやろうと、そしたらいろんなことが意味不明になるんちゃうかということですね。だから神学校の教授は嫌いなんですね。むしろあなたは神がこの世界で進めているストーリーに登場してくる人物なんですよと、自分を見た方がいろんなことが腑に落ちて意味がわからないことさえも置いといて希望を持って前に進んでいけるんですね。何をしたらよいかがわかる。まあすごく僕自分で自分を褒めてあげたいと思ってるんですけど、皆さんはどう思われてるでしょうか。実はですね、今日のクリスマスの箇所も僕が今こう作り出した名言はここから作り出したんですね。実は今日のゼカリアの賛歌と呼ばれるベネディクトスと言われる賛歌があるんですが、クリスマスの時によく読まれるこの箇所は実は意味不明な箇所なんですね。僕なんてタイトルにしましたっけ。やっぱりよくわからないクリスマスにしたでしょうか。もしもこのストーリーをあなたが主人公で、つまりゼカリアが主人公で、神はその中に入ってくる登場人物だと思うなら意味がわからなくなるんですね、クリスマスとその先のことは。しかし神様が主人公であるストーリーの中にゼカリアが入れられたと思うと、すごく不思議なことが起こっていることがわかります。で今日はですね、このクリスマスによく読まれる、まあちょうどアドベントでイエス・キリストの誕生の直前、バプテスマのヨハネの誕生を見て歌われたこの賛歌を通してですね、クリスマスが皆さん分かったつもりなんですけど本当は分かってない、僕も分かったつもりでまだ分かってない、やっぱりよく分からへんクリスマスの中で、しかしそこに希望があるということを一緒に見ていきたいなと思っています。でじゃあまずですね、私が中心のストーリーで見るためにゼカリア視点をですね皆さん持ってほしいと思うんですね。ゼカリア視点になったらどういうふうに神様が登場人物になるんでしょうか。当時のゼカリアはですね、こういう状況で生きてました。自分が住んでいる国の首都ですね、日本で言えば東京ですね、エルサレムが何度も他の国によって侵略されてるんですね。バビロンというところから帰ってきたのにですね、エジプトから侵略されて、シリアという国から侵略されて、何度も侵略されていった苦しい時代に生きていました。中には自分たちが信じている神の神殿であるエルサレムの神殿に他の神の像を建てようとするような王様もいたんですね。でそれはイスラエル人にとって決して許せないことだったので、なんと彼らは反乱を起こすんですね。市民が、軍隊ではなくイスラエルの人が命を懸けて反乱を起こします。それがバルコクバの乱と呼ばれる乱なんですが、ものすごい激しい戦いが起こって八つ裂きにされる刑罰とかを受けつつも、いや神は義人を復活させてくれるんだと、神の願う律法の生き方に沿っていく者には復活があるんだということを希望に、ものすごい激しい戦争をするんですね。そしてその結果、BC170 年ぐらいだったと思うんですが、独立を勝ち取ります。でその時に出てきたハシディームと言われる人たちがおそらくパリサイ派の元だろうと言われています。でその後ですね、残念な後に独立を回復するんですが、もう一度ですね、今度はローマ帝国の支配下に置かれていて、今ゼカリアが生きている現在ですね、神殿での礼拝を神に捧げることはできているんですけども、いつまたそれが脅かされるかわからない。ローマ皇帝がですね、自分を礼拝しろといつ自分の像を運んでくるかわからない。そしてそれはまた何でも起こりかけるんですけど、そういうような状況の中でゼカリアという人は生きてたんですね。そして彼はこう思ってたんですね。私たちがこんな苦しい状況にあるのは、神様が願う生き方を私たちの国ができなかったからだと。私たちが罪を犯してきてしまったから、このような状況の中に置かれているんだと。しかし 律法を、神が願っている律法というものを厳格に守ることで、私たちの国家の罪が許されて、敵から救い出される。神様がそのように行動してくれるはずだと。で、彼はそのように考えていたんですね。で、そのために、敵から解放されるために、神様が約束してくださっている王である、キリストを送ってほしい。これが彼のストーリーです。ゼカリアのストーリーです。そしてこのゼカリアのストーリーは、彼がただ単に思いついたものじゃなくて、彼の中の理解する聖書の読み方に従ってるんですね。イザヤ書52章というところを、開けていただきたいと思います。今日2回ここ読みますので、52章を開けたらそこに週報を挟むか、自信がある方は手を挟んでずっと我慢してください。はい、イザヤ書の52章というところを開けてください。1節から2節というところを読んでみたいと思います。ゼカリアが今説明した視点を持ったのは、ここをそういう視点で読んだからなんですね。新改訳第3版の方は旧約聖書の方、1213ページというところですね。で、そちら読ませていただきます。イザヤ書52章1節、覚めよ覚めよ、力をまとえシオン。シオンというのはエルサレムです。あなたの美しい衣を着よ、聖なる都をエルサレム。無活霊の汚れた者が、これはつまりイスラエル人じゃない国の者たちが、もうあなたの中に入ってくることはない。塵を払い落として立ち上がり、元の座につけエルサレム。あなたの首からかせ、つまり鎖ですね、自分をつないでる奴隷にしているような鎖を振りほどけ、捕囚の捕まっているシオン、エルサレムの娘よ、まことに主はこうせられる。3節ですね。あなた方はただで売られてしまった、奴隷のように。だから金を払わずに買い戻される。これはあがなうっていうことです。買い戻すっていうことですね。そして5節6節飛んで読みます。さあ今ここで私、神は何をしよう。主の蜜げ、私の民はただで奪い取られ、彼らを支配する者たちはわめいている。主の蜜げ、また私の名は一日中絶えず侮られている。それゆえ私の民は私の名を知るようになる。その日、ここに私がいると告げる者が私であることを知るようになる。だからエルサレムにですね、もうめちゃくちゃにするような外国人が入ってくることはないと。神が働いてイスラエルを買い戻して元の座、繁栄していた座につけてくれるんだと、そう思ってゼカリアだけでなく多くの当時のユダヤ人は神様が働いてくださいと願ってたんですね。キリストを送ってくれと、王である方を送って私たちに祝福を与えてくれと思っていました。で、そのような中で、ゼカリアはですね、神が送ってくださるキリストの前触れをする、前に立って準備をする、そのような人が自分の息子だということを神に教えられて、賛美をするのが68節からの賛美です。だからゼカリア視点で見てください。彼は神様が何をしてくれるかと言っていると、褒めたたえよ、イスラエルの神である主を。主はその民を顧みてくださって、あがない、つまり買い戻してくださった、ただで救いの角を我らのためにしもべダビデの家に建てられた。ダビデの家はイスラエルの家のことです。古くからその預言者たちの口を通して主が話してくださった通りに、71節、神が成してくださることは、この救いは我らの敵からの、すべて我らを憎む者の手からの救いである。彼はこう思ったんですね。で、主は我らの人たちに憐れみを施し、その聖なる契約を我らの父アブラハムに誓われた誓いを覚えて、もう一回ですね、我らの敵の手から救い出し、我らの生涯のすべての日に清く正しく恐れなく主の御前に仕えることを許される。で、ここまでが神様がこういうことをしてくれるだろうという希望を賛美してるんです。で、76節、幼子よ、あなたもまた意図高き方、神の預言者と呼ばれよう。主の御前、神様がその救いをなされる前に先立っていき、その道を備え、何をつして備えるかというと、神の民であるイスラエルに罪の許しによる救いの知識を与えるためである。 でもう一度起こることを言うんですね。これは我らの神の深い憐れみによる。その憐れみにより日の出が糸高い木ところから我らを訪れ、暗黒と死の陰に座る者たちを照らし、我らの足を平和の道に導く。ゼカリは自分が暗黒と死の陰の谷の中にいると思ってたんですね。そしてそれはどういうことか、それが2章1節なんですね。その頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。住民登録をするということは税金を取られるということです。だからここで自分たちは外国人の支配のもとに置かれていて、税金を取られ苦しんでいる。でも神様はそこに買い戻し、贖いを与えてくれるんだと。だからゼカリア目線で言うと救いとは何か、ここで言われている敵の手からの救いというのは、彼が見るなら敵であるローマ帝国から救い出されることなんですね。74、75節、我らの生涯のすべての日に清く正しく正に生きて義に生きて恐れを持たずに主の前に仕える礼拝できることを神様が許される。それは何か、それは神殿がもう外国人の手の元にないので、私たちは彼らが持ってくるような汚れ偶像を入れることなく、義正しく聖なる正しいものとして神の神殿でもう一度礼拝が許されるんだと歌ってるんですね。そしてそれはどういう、そのために実は神が働かれる、そのために実は今から生まれる子供が用いられる。彼は何を告げるのか、神の民に罪の許しによる救いの知識を与えるんですね。でここでゼカリア視点で見ている罪の許しというのは、自分たちが犯してきた律法を破ってきた生き方が許されて、罪が許されてもう一度エルサレムが解放されるという意味での罪の許しなんですね。自分たちは神に反逆してきてしまった。しかしそれが許されるイコール神が私たちをローマ帝国から救い出し、神殿で今まで通り礼拝できるようにしてくれるんだという罪の許しです。そしてその憐れみにより日の出が糸高きところから我らを訪れ、暗黒と死の影、ローマ帝国であるアウグストのもとに生きている私たちをそこから照らし救い出し、私たちの足を平和に導くと言ったんですね。彼が思う平和は目の前にある税金から、目の前にある支配から、自分の目の前の苦しみをもたらしている人の支配から私を助け出してくれる、それが訪れるんだ。これがゼカリアが彼の視点で見た時に、神様が私のストーリーに入ってきた時にやってくれる救いでした。でもこの私の人生に神が入ってきてくれるというストーリーだと、実はクリスマスというかこれから先イエス・キリストがなされることは訳が分からなくなっているんですね。実は3章に入るとですね、実はその幼子と言われたバプテスマのヨハネが成長した姿が描かれています。3章3節ルカの方ですね。そこではそこでヨハネはヨルダン川のほとりのすべての地方に行って、罪が許されるための悔い改めに基づくバプテスマを説いた。おそらくゼカリアは喜んでたでしょう。そうやと、私たちに罪が許されるために生き方を変えて正しい生き方をしたら神が解放してくれるんやと。そしてですね、バプテスマのヨハネがやっていたことをこう説明してるんですね。ルカも、荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を用意し主の通られる道をまっすぐにせよ、すべての谷はうずめられ、すべての山と丘とは低くされ、曲がったところはまっすぐになり、凸凹道は平らになる。こうしてあらゆる人が神の救いを見るようになる。実はこれさっき読んだイザヤ書52章の7節からの引用なんですね。僕6節まで読みました、ゼカリアの視点説明するために。ここに私がいると告げるものであることを私が知るようになる、6節です。もし修法か頑張って手を挟んでた人は見てみてください。7節から、良い知らせる伝える者の足は山々の上にあって、なんと美しいことだ、平を継がせらせるというものがバプテスマのヨハネがやっていた良い知らせを告げ知らせる前触れのところなんですね。だからおそらくそれを見ても、ゼカリアは思ってたでしょう。あ、本当にその通りやと、神が私たちのこのエルサレムを解放してくださる救いが今この子を通して備えられているんだと満足していたと思います。 しかしすぐにですね、彼の視点でいくと訳が分からなくなるんですね。それはバプテスマのヨハネが備えたはずの王であるはずのイエスの行動が意味が分からなくなるからです。イエスが最初に活動を始めたのがルカの福音書では4章の16節から16節から描かれていくんですね。そこでイエスはこういうふうに読むんですね。回廊で礼拝するところで立ってこう言います。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれた。つまり任命したのだから。主が、神様が私を使わした。囚われている人には解放を、盲人、目の見えない人は目が開かれることを告げるために、虐げられ苦しめられている人々を自由にするために、そして主の恵みの都市を告げ知らせるために。みんなこれを聞いて思ったと思うんですね。ついにこの神様からの解放が私たちの人生に神が入ってきて救いをもたらしてくれる、そう思ったはずなんですが、その後すぐにイエスが言ったのは、25節からですね、エリアの時代には飢饉があったけどイスラエルの人は救われずに他の国の人だけが救われました。また預言者エリシャという時代には多くの病に侵された人がいたのに、イスラエル人は治されず、シリア人ナーマンだけが癒されました。これすごいですから、ザカリア視点からしたら意味がわからないことが起こってですね、自分たちのために救いが来ると今思っているのに、その敵の方に神様からは助けがあったよということをいきなり言い出したんですね、イエスという人は。だから28節、これらのことを聞くと街道にいた人たちは皆ひどく怒り、立ち上がってイエスを町の外に追い出し、町が立っていた丘の崖の淵まで連れて行き、そこから投げ落とそうとした。まあ激怒ですね。それは意味がわからなすぎるからですね。自分のストーリーに入ってきた神の救いが、自分が敵やと思っている人のためになされるんですという宣言は意味がわからないので、彼らは激怒してるんですね。これだけしんどい思いをしている私たちじゃない、敵のために神が働くなんてありえないんですね。だからイエスの行動に対して怒りが生じます。そういうこのゼカリア目線とですね、イエスの神様がされることの意味不明さはずっと続いていきます。10章というところに行ったらですね、パリサイ派の人が来て言うんですね、何をしたら永遠の命を受けれますか、神様はどうしたら私を祝福して私の人生に入ってきてくれますか、あなたはどう呼んでるんですかとイエスが言われたらですね、心を尽くし思いを尽くし力を尽くし知性を尽くしてあなたの神である主を愛せよ、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ、そういうふうにしたらいいと私は思ってますと。でイエス様言うんですね、じゃあそうしたらいいじゃないですか、それ正しいことです。すると彼は自分がちゃんとできていることを示そうとして言うんですね、では私の隣人とは誰ですか。彼がもともとそれを引用した申命記では、隣人というのは同じ国の国民であるイスラエルの人だけなんです。内輪の人だけなんです、自分が関われる。彼は思ってたんですね、僕内輪の人にはものすごく優しくしてると、だから私は隣人を愛してると言いたかったんですね。でそこでイエスが話されたのが、自分が見下している、あいつ最悪やなと思っている人が実は自分たちを助けてくれるってストーリーやったんですね。あいつはダメだと思っている人があなたより隣人を愛せています、だから言って同じようにしなさい、内輪だけでなくあなたが出会う敵であると思う人にもそのために必要を満たして犠牲を払ってあげなさいとイエスは言ったんですね。この見方も意味がわからないんですね。ゼカリア視点から言った、僕の人生が祝福されるんじゃないんですか、私の内輪が祝福されていくはずですよね。それに対してノーというのが意味のわからないイエスの行動なんです。イエスはそれ以外にも意味がわからないことをいっぱいするんですね。彼らは思ってました、神様の命令を一生懸命守ったら神様が自分を祝福してくれるんだと、神をコントロールして自分が祝福されるために一生懸命良い行いをしようと思ってたんですね。そしてそう生きれてない人たちを軽蔑してたんですね、あいつらのせいで俺らにも祝福が来ないと、そう思っていました。 しかしイエスという人はですね、そのような排除された大酒飲みの人とか、税金取るために騙してるような人とか、売春してるような人と一緒に宴会をしてたんですね。だから非難されるんです。そしたら言うんですね、私は正しい人を招くためではなく、罪人と言われるような人たちを招いて悔い改めさせる、生き方が変わっていくために来たんです。それを聞いてすぐパリサイ派の人たちはこう言います。あなたは悔い改めさせるために来たというが、ヨハネという人の弟子はよく食事を取らずに祈っている。この世界のこと、この国のこと、私たちパリサイ派も週に2回も食事を食べず断食して国の救いのために祈っている。じゃあなぜあなたの弟子たちは食べたり飲んだりしてるんですか、何に悔い改めさせてるんですかって言うんですね。イエス様はそこで返されたのが、古い皮袋が新しいワインには合わないよっていう、スパークリングワインを入れてしまったらパーンと弾けるからねという面白い皮肉なんですけど、そして彼らは思ってたんですね。神様の救いをもらうためには安息日というものをきっちり守って、一切仕事はしてはいけない、そうすることによって救われるだろうと。しかしイエス様は安息日に人を癒していくんですね。で、病人が癒されることは彼らの基準からしたら仕事なのであってはいけないことなんです。ゼカリア視点で言うと、このキリストであると言われるイエスは意味がわからないことをずっとしてるんですね。何が起こってるんだろう、私のストーリーに神様が救いをもたらしてくれる、来るはずの道をめちゃくちゃにしていってると思うんですね。イエスは強烈ですね。だからこういうんですね、皆の人があなたを褒めるとき、あなたは哀れです。彼らの先、あなたの先祖たちも偽預言者、神のためには本当には生きれてない人たちに同じことをして褒めたんです。だから今聞いているあなた方に私はこう言います。あなたの敵を愛しなさい、あなたを憎む者に善を行いなさい、自分にしてもらいたいと望む通り人にもそのようにしなさい。あなたの内輪であなたが褒められるような行動、安息日を守れています、内輪を愛しています、そんなことをしていても無駄ですと。そんなことは神が送られていない偽預言者がずっとして褒められてきたことです。すごく対決するんですね。いっぱいありますよ。なくしたコインと100匹の羊っていうものもあるんですね、99匹を置いて1匹の失われた羊を助けに行くというストーリーですが、その結論がすごいことを言うんですね。あなた方に言いますが、それと同じように一人の正しく歩めていない人が悔い改めるなら、99人が正しい歩みをしているよりも勝る喜びが天にあるのです。これも打ち壊しますよね。私たち全員で正しい生き方をしたら神の救いが来ると思って、ローマから解放されると思って人生を歩んでいる、そこに、いや、あなたがやってるそんなことより一人が本当に神に向き合う方が神は喜ばれるんだと対決してくるんですね。そしてこのままイエスの人生は意味のわからないまま終わるんです。ローマから助け出してくれるはずだった王である方のはずなのに、なぜか自分たちの国の指導者たちをこんだけ挑発してますから嫌われて、結局死刑になるんですね。その死刑というのも十字架刑という、十字架刑というのはローマ帝国が自分たちの秩序とか正義とか平和をもた、ちゃんとするために作った見せしめ刑なんです。私たちは武力によって力によって平和を作り出している、もしもこの平和を脅かすならあなたはこのように見せしめの死になるというのが十字架なんですね。だからキリストであるイエスがローマの十字架にかかったというのは、ゼカリア視点から言ったら完全敗北なんですね。救い出してくれるはずやったローマ帝国の反逆者が失敗したらかけられる刑につけられて死んだのがイエスなんですね。だから何にも起こらなかったことになるんですね。むしろ自分たちの生き方だけをなぜかこう違うことを言うてきてですね、結局ローマに負けて死刑になって、そしてイエスが死んだ後、40年後ですね、 AD70 年にはエルサレムの神殿がローマに反乱したイスラエルのために破壊されて神殿が消え去るということが起こるんですね。 あなたの御前に恐れなく清く正しく礼拝できることを許されると思っていたゼカリアの私視点で言うと、意味がわからないことだけがずっと起こってきたんですね。私の人生に神様が入ってきてこんなことをしてくれるという見方でいくと、クリスマスは意味がわからないことのスタートです。何が喜ばしいのかさっぱりわかりません。だって失敗しただけの話なんですね。しかし、もしも神のストーリーの中に私が登場人物になるのであるなら、見方は全然変わるんですね。ルカの福音書という中でずっと描かれているのは、イエスが敵としていたのは実はローマ帝国ではなくて、人を神から引き離し痛みを与え阻害さし孤独にさし人を引きつける貪欲と神に反する悪の力と、そして病と戦っているイエスの姿です。イエスが先ほど一番最初にですね、こういうことをしに来て、それは外国人のためですと言ったそのすぐ後に、悪霊がこう言うんですね。あなたは私たちを滅ぼしに来たんでしょうと言うんですね。神に敵対して人を不幸にする力がそう言うんですね。で、イエスが何をしていたかを要約する箇所が何箇所かあります。そこにはこう書かれてるんですね。ちょうどその頃、イエスは多くの人々を病気と苦しみと悪霊から癒し、また多くの盲人を見えるようにされた。8章というところでは、ギデオンという多くのものにつながれて、どうしようもなく誰も解決できず一人で墓場に住んでいた男をイエスが解放するストーリーが出てきます。10章18節はこう言うんですね。私が見ているとサタンが稲妻のように天から落ちました。確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたのです。だからあなた方に害を加えるものは何一つありません。イエスが敵としていたのは、もしくは神が神のストーリーの中で敵としていたのは、特定の人じゃなかったんですね。人に苦しみをもたらすいろいろな制度や病や力や孤独や私たちの価値判断そのものが神様からしたら敵やったんですね。その一つとして貪欲というものが挙げられます。12章のところですね。どんな貪欲にも注意してよく警戒しなさい。なぜならいくら豊かな人でもその人の命は財産にあるのではないからです。そしてこんなストーリーが語られます。あるお金持ちが豊作やったからと蔵を建てるんですね。でさらに蔵を建てるんですね。これで私はもう一生安心して生きれると言ったところで、神の前に命が取り去られるというストーリーですね。そしてこう言われるんですね。自分のために蓄えても神の前に富まないものはこうなるのです。だから私はあなた方に言います。命のことで何を食べようかと心配したり、体のことで何を着ようかと心配したりするのをやめなさい。何はともあれ、あなた方は神の願いを、神の国ってそういうことです。神の願いの実現を求めなさい。そうすればこれらのもの、あなたに必要なものはそれに加えて与えられます。こんな感じでイエスが、まあ、もしくは神のストーリーの中で神が敵としていたのは、特定のある日あなたに敵対しているようにあなたが思い込んでいる人じゃなかったんですね。それをはるかに超えて、あなたが持っている貪欲さであったり、あなたが持っているこのお金が、私の貯金が私の命を支えているという間違った思い込みであったり、あなたが持っている人はよりよく価値を生み出さなければ無価値なんだという価値観であったり、あなたが思っている私は人に頼って生きるのは恥だという思い込みであったりするんですね。神様はそうではないと。あなたは助けてと言うべきで、助け合うべきで、あなたは貯金によって支えられているのではなく、神を通して他の人々を通して支えられているのであって、あなたは何かを生み出されるからではなく、あなたが神の形に作られた価値あるたった一人の存在だから意味があるのであって、あなたはそのままで恥を感じることなく人と助け合いながらこの世界で 生きていくことができるんだというふうに敵を打ち砕かれていったんです。そのようにしてゼカリアの賛歌を見ると、この賛歌は驚くようなことを僕らに教えてくれます。もう一度一章の67節を見てみてください。さて父ゼカリアは聖霊に満たされて予言をしていった。褒めたたえよイスラエルの神である主を。主はその民を、これはイスラエルじゃなかったんですね、主は全ての人を顧みて贖い買い戻してくださり、救いの角を我らのためにしもべダビデの家に建てられた。古くからその聖なる預言者たちの口を通して主が話してきてくださった物語の通りに世界を回復してくださっている。この救いは我らの敵からの、私たちの人生に苦しみをもたらす病からの、孤独からの、苦難からの、いろいろな価値観からの、悪霊からの救いである。主は私たちの先祖たちに憐れみを施して、その聖なる誰にも侵されることのない誓いを覚えて、私たちをそのような敵、それは死さえも含むんですが、死さえも含む敵の手から救い出し、私たちの生涯すべての日に私たちが清く神の願われたように生き、正しく義なる生き方、人との関係に忠実に生き、神との関係に誠実に生き、恐れなく、恐れることなく主を礼拝することを可能にするのだと。それは神殿で礼拝することではなく、私たちが集められてどこにおいても神の願うように神を愛し、仲間だと思っていない隣人のためにも自分を犠牲にして助けていく、そのような礼拝のあり方でした。幼子よ、あなたもまた糸高き方の預言者と呼ばれよ。神様がそのような技をなされる前に先立っていき、その道を備え、本当は神の民である全ての人に、私たちはもう神に責められていないという罪の許しを、その救いの知識を与えるためである。これは私たちの神の深い憐れみによる、その憐れみにより日の出が糸高きところから私たちを訪れ、いろいろな価値観に苦しめられて、いろんな人間関係に縛られて、自分の価値さえも認めずに生きている私たちが、暗黒とそして死というどうしようもない恐怖に捉えている私たちが、その影から照らされ、私たちの足を自分たちだけではない平和の道に導く、それが神様のストーリーから見たらわかるゼカリアの賛歌なんですね。で、僕自分のタイトル忘れちゃいました。何でしたっけ。やっぱりよくわからないクリスマス。僕わからないんですね。ゼカリアはそのような大きな神様のストーリーを分かって賛美したんでしょうか。それとも分かっていないのに神様は彼が自分視点で用いられた賛美さえ用いて聖書に残し、神様の本当の救いのために用いられているんでしょうか。やっぱり僕は分からないんですね。でも分からないこそ皆さんにも私にも持てる希望があります。それはあなたが自分視点で歩んできて、その中に神様が何かやってきてくれたと思って生きていることさえ、神様は実はより大きな救いのために用いておられるということです。私たちが何も分からずに歩んでいることさえ、実は憐れみによりこの世界にある暗黒から救い出され、人が死の影から救い出され、光の中に入れられていくことに用いられているという不思議さは確かのこととして分かるんですね。僕は皆さんに一つだけ、まあ二つだけなんですけど、チャレンジしたいんですね。皆さんはどのように自分の人生を見てるでしょうか。それをぜひ転換してください。もしあなたが、あなたのストーリーの中に神が現れて、神様が私の思う何かいいことをして助けてくれと思っているなら、あなたは意味がわからないことにこれからも出会います。神様なんでと思いながら歩むことになるでしょう。その中で本当は行われている神様の救いの御業を喜べることなく歩むことになります。ですからお願いしたいんですね。神様のストーリーの中にあなたを登場人物として登場させてください。 あなたを祝福し、あなたによって祝福が広がっていくというストーリーの中にあなた自身も入れてください。そうすれば皆さんは気づかずにいた祝福の中に入れられていることに気づき、なんでだと思っていたことさえ喜びに変えられていく、そんな不思議な人生に入れられます。それが絶えず祈り、すべてのことについて感謝する生き方へ招く方法です。私たちは神がなされることを何も終わりから最後までは知らない。すべてのことはでも時にかなって美しいというために、私たちができることはその転換なんですね。じゃあ皆さんの前の現実を見てください。あなたが神のストーリーに入れられているなら、あなたは次どのように行動すべきでしょうか。そしてもう一つのチャレンジは、私は教会として歩んでいる桑名キリスト教会にしたいと思います。皆さんは思っているかもしれません、私たちのところに来る救い主はこのようなものだと。桑名キリスト教会は現在の無牧の状態から救い出され、これまでの在り方によって不安なく神に仕える道が可能にされ、それによって私たちは確かに罪の中、罪を許され、平和の道を歩んでいることを確かにしたい、そう思って皆さんは祈っているかもしれません。しかしもしかしたらそれとは違う道が皆さんの前に示されるかもしれません。皆さんの前にもし与えられる専任牧師が、例えば貧しい人のために私は働きたいので月に2回しかメッセージをしませんと宣言したら、皆さんはどうするでしょうか。皆さんが主人公であって、皆さんが不安なく今まで通り礼拝をできることが第一であるなら、訳が分からなくなると思います。しかしそこが神様のストーリーであるならば、私たちは違ったことを見出せると思うんですね。それがどうなっていくのか私にも分かりませんし、この中にいる誰も知らないんですね。でも私たちはゼカリアがしていたように、いつの間にか私ストーリーの中に神の働きをいつも求めます。そのために祈ります。しかし主がなされることはいつもそれをはるかに超えて、私たちを通してこの世界を救いたいんですね。ゼカリアも思ったと思いますよ。今ですかと、こんなに苦しんでる今、私たちが他の人のために用いられていくんでしょうかと。私たちも思うと思います。無牧の私たちが使えていくんですかと。僕も思います。仕事が決まっていない僕が無職だった塾の生徒の相談に乗るんですかと電話かかってきたんです、この間。みたいな、俺もう全然来年度以降決まってない、俺が相談に乗んの今みたいな感じで、残念ながらプッと切ったんですけど、すごく思わされることが今あります。私たちの人生は私視点であるといろんなことが意味わからないんですね。でも神様視点で歩むときに、その中にあなたが登場人物であるときに、それは本当の救いをもたらす不思議なストーリーになります。今日のゼカリアの箇所は私たちにそのことをものすごく分かりやすく教えてくるんですね。やっぱりよく分からないクリスマスになるのか、本当によく分かるクリスマスになるのか、それを今日私たちは問われていると思います。最後に一言を祈らせていただきます。黙祷にしてお取りください。主よ、あなたの皆、心から賛美します。神様、私はあなたから伝えられたことを伝えますが、自分がそのように生きれているわけではありません。今もあなたは私のためにだけいてほしいと思います。私のストーリーが私の願う喜びで満ちて、自分が安心して生きることが何よりも大事だと、あなたの存在さえその中の一つの登場人物にしてしまいます。しかし神様、あなたが私たちに願っていることはそうではなく、あなたがなされているこの世界の回復に私たちを呼び出すことです。今ですかと、私ですかと私たちは思うんですが、なぜかあなたは私を高く評価してください、私を癒してくださり、踏み出す道へと導いていかれます。 主は本当にここに集う一人一人があなたのストーリーに自分を入れることができますように。もし自分の存在が今傷んでいるなら、比較によって疲れているなら、休まずにいることによって怒りを覚えているなら、休む勇気を与えてください。あなたが支えられると、神の国を求めるときに、それらは全て与えられるということを信頼することのできるように、そして休ませてください。もし私たちが踏み出すときであるなら、それをあなたが示してください。私たちは弱く不完全です。多くの人が私たちを補ってくださるから、あなたの御心を見分けることができますから、ありがとうございます。また主よ、本当に私たちが間違う時でさえ、あなたはそれらを不思議なことに用いられます。あなたの皆を賛美し、本当にあなたがなされることだけを喜んで歩んでいくことができますように。クリスマスの時が主よ、あなたの理解できない喜びを共に喜ぶ時となりますように。この祈りを主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。